教えて税理士さんポッドキャスティング FM 横浜ラブリーデー近藤紗友香がお送りしています。さあこの時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんをお迎えして私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会島田一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、湘南富士山から参りました税理士の島田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、本日はビットコインやイーサリアムなど、まあ、最近 CM でもねたまに見かけられますが、これら仮想通貨と税金の仕組みについてお話ししたいと思います。
仮想通貨っていうのは確かに CM でもよく見かけるようになりましたね。
はい、仮想通貨は円やドルなど法定通貨に代わる決済手段として2009年頃アメリカで運用が開始されたと言われています。で数年前に送り人という言葉、まあ、すなわち年間1億円ぐらい儲かっちゃった人がいたっていうことなんですけども、まあ、ニュースを探せましたが、でコロナ禍以降も世界的な経済情勢の不安ですとか、まあ、将来的な決済手段としての利便性の期待から仮想通貨の価格は高騰しました、で例えばビットコインを例にとると2015年12月時点で1ビットコインあたりは約5万円でしたが、
はい、
でコロナ禍前の2019年で12月の時点では約80万円で、そしてコロナ禍で価格がさらに高騰して、まあ、先々月ですけども2021年の4月中旬には最高でなんと約690万円となりました。だから2015年と比較すると価格差は130倍以上で、コロナ禍前の2019年と比較しても8倍以上になっています。
短期間でそんなに値上がりするんですね。
そうなんです。でただし、まあ、注意しなければいけないのは、逆もしかりで短期間に値下がりすることもあります、
はい、
で現状では数時間単位ですとかもう本当数分単位で価格が変動するのが仮想通貨の特徴です、で先ほど4月中旬に最高値をつけたと申し上げましたが、
はい、
まあ、ちなみに本日この朝のスタジオに入る前の段階では時点では約360万円となっていますので、もうあっという間に半額ぐらいになっています、まあ、というわけで現状では決済手段というよりもハイリスクな投資商品という性格が強いかもしれません。
なるほど。仮想通貨っていうのをじゃあ買いたい場合はどうしたらいいんですか。
そうですね、でいくつか買い方あるんですけども、まあ、日本では仮想通貨の取引交換所が令和3年5月末時点で約28箇所あります、で取引交換所の運営業者と契約してそこに口座を作って仮想通貨を購入するのが、まあ、一般的です、
仮想通貨を売却して大きな利益が出た方もいると思うんですけども、この場合のじゃあ税金について教えてください。
はい、会社員など給与所得者が仮想通貨の売却によって得た利益は原則として雑所得に区分されて、他の所得と合算する総合課税となります。で売却金額から仮想通貨を、売却金額から仮想通貨の取得価格をマイナスした所得金額、まあ、要するに儲けに対して税金が課されます、
仮想通貨をじゃあ何度も売買した場合はどうやって所得金額計算すればいいんですか。
はい、2018年以降はの仮想通貨取引については、国税庁から運営業者に対して年間取引報告書を発行するようお願いがされています。
はい、
でしたがって年間の所得金額はその報告書に基づいて計算すればよいことになっています、でただしこの発行は運営業者によってまちまちのようで、この年間取引報告書が発行されていないような取引業者の場合はウェブ上で取引履歴ページなどから CSV データをご自身でダウンロードしてご自身で所得金額を計算する必要があります。
投資をするっていう意味では株式投資にも似てるように感じるんですけど、どう違うんですか。
はい、上場株式の売却益は原則として分離課税の譲渡所得に区分されます。ちょっと難しい言葉ですけどね、で証券会社の特定口座ですとなどで源泉徴収されている場合は確定申告をする必要がありません、で逆に確定申告をすることで損失を3年間繰り越すことも可能です、でこれに対して仮想通貨は、まあ、先ほども申し上げましたが総合課税の雑所得に区分されます、で会社員などの給与所得者の場合20万円超の利益が出た場合は 必ず確定申告をする必要があります、うん、で、まあ、税率もこれ大きく違いますので調べる必要があると思います、
はい、
でそして仮にこの仮想通貨は損失が出た場合でも損失を繰り越すことはできません。でさらにもう一つ上場株式と異なる点として、仮想通貨は売却した時以外でも所得が生じる点に注意が必要です。
売却以外で所得が生じるっていうのはどういうことですか？
はい、仮想通貨は取引交換所内で他の種類の仮想通貨と交換することができます、
うん、
で例えば、まあ、ビットコインで他の種類の例えばイーサリアムですとかネムとかね、うん、そういった仮想通貨とを購入するイメージです。でこの場合もともと持っていたビットコインですね、この交換取得した仮想通貨の価格、ごめんなさい、取得した、まあ、イーサリアムとかネムとか取得した仮想通貨の価格と交換のために差し入れた、まあ、もともと持っていたビットコインとの取得価格との差額、これが儲けになってしまいます。
なるほど、これ注意しないといけないポイントですね。
そうですね。でこのほか仮想通貨についてはレンディングサービスといって仮想通貨を貸し付けて利息収入を得る仕組みですとか、
うん、
仮想通貨の流動性を高めるための、まあ、分岐とか分裂というイベントなど仮想通貨の仕組み自体もまだ発展の途上にあるので注意が必要だと思います、
うん、
で今年ね、まあ多額の利益が出た方っていらっしゃると思うんですよね、
はい、
でこの場合はねご自身で確定申告に 不安だなという方はなるべくお早めにお近くの税理士へご相談していただけるようお願いいたします、
うん、まだまだ変わることもたくさんあるということですよね。
そうですね、
難しいですね、
はい、
さあそして最後に聞き逃したもう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますので、ぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。そして夏休み恒例の番組イベント親子で学ぶ税の教室オンライン編の開催が決定しましたよ。すでに参加者の募集が始まっているので FM 横浜のホームページプレゼント募集のページをチェックしてみてください。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は仮想通貨と税金の仕組みについてでした。島田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you withEmpty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly.In a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow, and now you slowly Slowly, you're getting better.